渡辺夫婦の二人ごとは、YouTuber 兼不動産投資家として活動する、結婚5年目の20代夫婦、渡辺夫婦が、日々の暮らしや出来事について、本音トークを繰り広げる番組です。皆さんこんにちは。今回は、独立して良かったこと、〇〇選。今のところね、3選のつもりなんですけど。はい。ということで、フリーランスになって、良かったことであったり、まあ、メリットみたいなことについて、ご紹介したいと思います。僕たち渡辺夫婦は大学を卒業してから、まあ、いわゆる普通にね、就活をして、銀行に就職しました。新卒でね。なんですけど、まあ、その後退職などをして、今現在のフリーランスっていう、お仕事の形態にね、変わっていったわけなんですけど、だからそういう意味で会社員時代も経験したし、まあ今現在フリーランスっていう働き方をしてて、だからこう比較もね、交えながらお話しできると思います。で、ちなみになんで、会社辞めたんっていうことについては、できれば過去の放送をね、お聞きください。まあ、例えば第87回の放送とかね、はい、銀行を辞めた理由なんかをお話しした回があるんですけど、そちらを聞いてください。あの経緯からね、おさらいするとそれだけで放送終わっちゃうので、まあ銀行勤めしてたんですけど、まあいろいろあって辞めましたと。で、今現在独立して、例えば YouTube とか、こういう音声発信とか、こういう SNS 発信、インフルエンサーみたいなことをお仕事にしたり、あとはまあ不動産投資、不動産事業っていうのも、商売としてね、最近始め出したところという、ことでございます。で、夫婦二人で、活動してます。というわけで早速行きましょう。まず良かったこと一つ目。これはね、仕事の成果が全部自分のものになるということですね。はい。まずはこう、お仕事系の話からね、していきたいんですけど、仕事の成果が全部ね、丸々自分のものになる。これどういうことかというと、まあ、特にこのサラリーマンというか会社員時代との比較でよく思うことなんですが、まあ、フリーランス独立して、まあ、自分の商売としてね、やってると、まあ、自分が何かこう、仕事として取り組んだこと、働いたことっていうのが、まあ、全部ね、後から自分に返ってくる。これどういうことかっていうと、まあ、例えば今、音声配信とかも、まあ、頑張ってね、収録してるし、で、YouTube とかも動画アップしたりとかね、してるんですけど、このアップして、まあ、例えばこう皆さんに見ていただいたとか、そこで収益がね、上がった、売り上げが上がったってなると、全部自分たちのものになるんですよ。だから、頑張れば頑張るだけ、その分、返ってくる、リターンがある、報われるっていう世界が、まあ、フリーランスというか、独立して自分で商売やってるっていうことなんだなっていうのを最近ね、最近というかもう独立した時からね、これすごいなと思ってました。で、逆に、まあ、会社員時代は、まあ、働くじゃないですか。まあ、週5日とかね、通勤して、決められた仕事を、まあ、頑張ってこなすわけなんですけど、その頑張ってこなした仕事の成果は、会社のものになっちゃうんですよね。自分のものにはならない。例えば自分が、まあ、営業職とするじゃないですか。僕も銀行でね、営業してたんですけど、営業して、取引先の会社に融資ね、何千万、五千万の融資決まったとか、一億の融資決まった、会長のね、なんか資産の、なんか一億円預かったとかね。なんかこう、成果が出るじゃないですか。で、その成果っていうのは、まあ、自分が、こう、の、自分の手柄としてね、評価はされるんですけど、で、その1億預かった収益とか、1億融資した利益っていうのは、自分の給料にポンって入ってくるんじゃなくて、もちろん会社の、まあ、その売上というか、そっちに計上されるわけなんですよね。だから、自分の仕事の成果っていうのは、基本的に会社のものになっちゃう。で、その仕事ぶりに応じて、もちろん、給料とかね、ボーナスに反映される仕組み、人事評価の仕組みっていうのはあるんですけど、まるまる自分のものになるわけではないし、でね、やっぱ思うのが、会社って良くも悪くもね、給料って大体一律じゃないですか。特に僕のその新人社員の頃とかは、やっぱ同期とね、基本的に給料のテーブルって一緒やし、自分がいくら頑張ったとしても、なんていうかな。もう報われるリターンがあるにしても、まあ大体上限もある。そのめちゃくちゃ貢献したから、もうめちゃくちゃボーナス入るとかそういうわけでもないし。で、かといって、それでいきなりね、部長に昇進するわけでもなく、部長になるには、まあ大体10年ぐらいは勤めないととか、そういう、評価されるにしても上限がある。っていうところは、ま、すごく感じてました。で、実はここが僕が会社辞めた理由にもつながるんですよね。なんか仕事をやってても、なんか報われへんなというか、 なんかこう天井が見えちゃったというかね。なんかそういう、ところを感じて、まあなんか、ちょっと環境変えたいなと思って転職したりもしたんですけど、まあそういう点で、やっぱこうフリーランスとか独立してると、もう自分がね、もう主体じゃないですか。自分で商売してるんで。だから自分でやったことは自分に返ってくる。まあそれは良くも悪くもなんですけどね。売上が上がったら全部入ってくるけど、逆に売上立たなかったとしたら何も入ってこないっていう。だそういう意味で、まあ厳しい世界なのかもしれないですけど、でもやっぱ自分がやったことがそのまま返ってくるっていうのは、やっぱやってて気持ちいいなって思うし、もっと頑張ろうっていうね、モチベーションにもなるから、やっぱ良かったなってそういう意味では思います。で、銀行員時代もね、やっぱ残業とかもめちゃくちゃ多かったんですよ。残業したり、あとサービス残業とかもね、正直ありました。会社残って仕事してんのに、もう給料とかね、勤怠つけずに、もう仕事に追われてるからこう、こなすために頑張るみたいな。で、そんなことしても全然報われないわけですよ。サビ残しても、残業しても、まあ残業手当はね、もらえるかもしれないですけど、その頑張りに応じた分のリターンがあるわけではないんで、なんかそこまでやったろうとか頑張ろうっていうモチベーションがなかなか湧かない。わかなかったんですよ。でも、まあ今の仕事やったら別にやればやるほど、まあリターンというかね、返ってくるものもあるわけなんで、別に朝から晩まで仕事してても、まあ変な話苦じゃないし、別にノルマがあったり、目標があったり、こう厳しくね、チェックする上司がいるわけでもないんですけど、こう、頑張ろうっていうね、モチベーションが自然と湧いてくるっていうところは、まあ良かったなっていうふうには思ってます。はい。そして良かったこと二つ目。これはですね、経費が使えるということですね。経費が使える。はい。これでもう話お分かりになる方いらっしゃいますでしょうかね。実際働かれてる方とか、まあ会社勤めされてる方とか自営業の方やったら、ああ、経費ね、みたいな。は、イメージしやすいかもしれないですけど、学生さんとかやったらね、ちょっと経費って何みたいな感じになるかもしれないです。簡単に説明すると、経費っていうのは、その仕事をするために必要になった、まあ、費用のことなんですよね。例えば、取引先に営業しに行くじゃないですか。商品、うちの商品どうですか？使ってくださいって営業しに行くときに、まあ、車に乗りましたと。で、車乗って、その取引先のところに向かったとしたら、その車の、まあ、ガソリン代とか、あとは取引先の近くで止めたコインパーキング代とかは、その営業しに行くために使った費用なんで、それは経費っていう風に言われるんですね。で、これが使えるのが良かったことですと。で、そもそもまあ税金の仕組みについてね、ちょっと簡単に説明しないといけないんですけど、税金ってね、お支払いするんですよ。まあ学生さんまだ支払ってない、消費税ぐらいしか払ったことないよって方も多いと思うんですけど、税金っていうのをね、働いたらね、納めないといけないんですよ。で、それ何で納めないといけないかっていうと、今年ね、これだけ儲けましたと。で、これだけ儲けたんで、そのうちの何パーセントを税金、例えば所得税とかね、として住民税とかね。まあそういう税金として納めないといけないですよね。で、その儲けましたっていう、その金額を決める一つの要素として、この経費っていうのが関係してくるんですよ。で、例えば今年100万円儲けましたと。100万円儲けましたってなると100万円に対して税金が計算されて、例えば 20% とするじゃないですか。わかりやすく。で、100万円儲けたから 20% 税金として納めてね。だから20万円税金として払います。だから100万円儲けたけど20万円は税金として後で払わないといけないんですよ、っていうのが税金。でも100万円儲けましたと、そのうち実は50万円はその100万円の儲けを出すためにいろいろ営業しに行ったり頑張って、その仕事するために必要になったお金が実は50万円ありますと。だから100万円儲かったけど、50万円はその仕事を取りに行くためにいろいろ支払ったんですと。費用かかったんですっていう風になると、実は税金のかかる計算の基準って100万円じゃなくて、その50万円を引いた残りの50万円に対して税金がかかると。だから50万円かける、例えば 20% だったとしたら、10万円で済むと。つまりどういうことかというと、100万円に対して税金がかかってたら20万円のね、税金を納めないといけなかったんですけど、そのうち実は50万円は費用として支払ってましたと、経費でしたってなると、50万円が基準になるんで、50万円に対して 20% ということで、税金は10万円、半分の税金で済みましたっていうのが、まあ、経費の話。で、メリットの話に戻るんですけど、どういうことかっていうと、売上はね、上がれば上がるほどいいじゃないですか。たくさん儲かったら、それはね、幸せなんですけど、その分ね、かかる税金も多くなっちゃうと。 だからどうしたいかというと、まあ、売り上げはね、たくさんかかっ、儲かったんですけど、そのうち経費、いわゆる仕事に必要な費用っていうのも、ちゃんとかかったものがあるんやったら、それをね、計上して、決算でね、申告することによって、かかる税金を抑えることができる。たくさん儲かってもその分費用でね、仕事のためにこんだけ使ってましたっていうと、税金の計算の時に基準がね、小さくなっていくんで、税金が安くなると。まあ、これが経費の話なんですけど、これがやっぱり会社員の時と比べたら、フリーランスとか、自営業とか、まあ、一人社長みたいなやり方してると、すごくね、自由度がね、上がります。会社員の時って、やっぱ給料でお振り込みする、されるんで、もう会社からね、全部もう天引きされた状態で、所得税から住民税から全部引かれて、まあ、手取りとして入ってくるんで、自分でどうしようもないですよね。もう会社に全て、まあ、給料は握られてるし、そう、経費とかもね、やれる幅ってほとんどない。だからいろいろ全部引かれた後の、手取りの収入で、まあ、お家賃払ったり食費払ったりとか、ガソリン代払ったりとかしていかないといけない、いけなかったんですよね。でも今は、まあ、今はね、夫婦二人の、二人社長、二人会社として独立してやってるので、まあ、いろんなものがね、経費にできたりします。例えばガソリン代とかも経費にしてますし、家賃とかも経費にしてるし、まあどっか旅行に行ったのであればその旅費とかも経費にしたりしてるし、動画撮影のためになんかグッズ買ったりとか撮影機材買ったりしたのももちろん経費ですし、だからいろいろ売り上げが上がったものに対してその撮影機材で購入するために支払った費用とか、家賃とか、ガソリン代とか、そういうものを差し引いた最後のお金に税金がかかるっていうことになるので、まあ節税になると。でも会社員の頃は、給料の、総額がね、あって、それに対してもう税金を全部引かれた後の手取りからガソリン代とかを支払わないといけないんで、まあ節税の余地なしだったんですよね。はい。ちょっと説明しながらね、やっぱこの税金の話とか経費の話って難しいなというか、なんかどこまで説明するかとか、どこまでなんかこう目線を下げたり上げたりして、ね、こう喋ったらいいのかっていうのがちょっと定まってなくて、なかなかこうまとまりにくかったなって思うので、まあ、今回はちょっとこのぐらいにして、また経費とかね、税金関係のお話は改めてね、収録させていただきたいと思います。まあ、とにかく、まあ、経費が使えると。仕事するために支払った費用、例えばもう家賃とかガソリン代とかガス代、電気代も事務所として使ってるんやったらそういうのも全部、売上に対して経費として差し引いた残りが課税されるっていうことになるので税金を抑えられる。これはもうサラリーマンの時と比べて圧倒的にやれる幅が広がったので、まあ、節税っていう意味でも良かったなっていうふうに思ってますというぐらいをね覚えていただければと思います。そして最後、これはフリーランスによってもね、かなり違うかなと思うので、フリーランスの業種ですね。業種によっても違うと思うので、さらっといきたいんですけど、時間が自由っていうことがメリットとして挙げられます。僕らはもうネットとかね、を中心にやってるので、まあほんまになんかこう何時に店舗開かなあかんとか、出勤せなあかんとか、まあそういう縛りもないので、まあ変な話、一日をどう使ってもいいんですよね。平日とか定休日とか休日っていうのもなくて、本当にもう365日をどう使おうが自由。で、その1日の中でも別に何時まで寝てもいいし、何時まで起きててもいいしっていう自由さが、まあ良かったなって思います。で、特に、まあ僕らもともとやっぱ夫婦の時間がなくてっていう、まあ危機的なね、状況を乗り越えて今に至るわけで、やっぱ夫婦の時間が、家族の時間が取れるっていう意味でも自由な時間が、時間が自由にできるっていうのは良かったし、あと睡眠がね、やっぱ二人とも大好きというか、やっぱ寝ないとやってられないたちなんで、睡眠時間も、まあ、たっぷりね、取ろうと思ったら取れるっていう環境も良かったなって思います。会社員時代はやっぱり、ね、もう12時過ぎに寝て、6時過ぎに起きてみたいな、ね、1日6時間睡眠で、で、朝から晩まで働いてみたいな感じでやったりもしてたんで、結構ね、体力的にはしんどかったんですよね。まあ、そういう意味で睡眠時間も確保できるし、時間っていうのを自由に使えるっていうところが、やっぱ独立して良かったことかなと思ってます。はい、ということで最後ちょっとさらっとなってしまったんですけど、まあ、メリットを中心に挙げました。当然ねデメリットとなる部分だったりリスクのようなものもね裏にはあるんですけど、とはいえ、まあ、良かったこともありますよっていう部分をお伝えしました。で、経費とかねちょっとお金関係の話については、別途 こう考えをまとめてね、お話もしたいなと思ってますので、また引き続きねどうぞよろしくお願いします。それでは今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。